鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは三浦拓実アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりになりますね。
お久しぶりですよね、はい、でお久しぶりにお会いしたんですし、ご一緒しているのですけれども、なんと今日が最後ということで、実は三浦さんね、来月から転勤って言っていいんでしょうか、
はいはい、大阪支社に赴任することになりまして、今週のですから土曜日日曜日安田記念を終えて、大阪へ向かうことになりまして、
はいねはい、もちろんあの実況などではね、あのお声を見することはできるわけなんですけれども、今日こうしてご一緒させていただくのは最後ということになりまして。
そうなんですよ、本当に短い間で、
寂しいですけれども、あのまたあのご一緒できるよう楽しみにしておりますので、
ぜひぜひ
今日は最後までよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
先週は競馬の祭典日本ダービーが行われまして、89回ということでね、53歳もう年齢ばっかり言われちゃってっていうふうにおっしゃってましたけどね、53歳武豊騎手騎乗のドウデュースがその第89代日本ダービー馬に輝きましたね。まあ見事な騎乗で美しいダービー6勝目でしたね。
武豊騎手のダービー、はい、いろんなダービーの勝ち方がありましたけれども、今回のドウデュースの勝ち方っていうのは本当に鮮やかだったなと思いましたね、
完璧というんでしょうか、こう乗るんだよっていうような、あの美しいなと思いましたし、はい、あのインタビューでまず第一声が感無量ですっておっしゃったでしょ、私豊さんのインタビューで感無量っていう言葉聞いたの初めてなような気がするぐらいだったんですね、はい、だからあの一言にその35年間のあるいはダービー6勝目に対する、あのあるいは関係者の方でもうとにかくご自分の思いが全て詰まってたように感じて胸に響きました。
そうですね、
皆さんいかがでしたでしょう、
はい、私は新潟競馬場にいたんですけれども、レースを見てて思ったのが、あの直線を向いてあの後ろ離してった時のあの足の速さっていうんですかね、これは速いなっていうのは、それは思いましたし、武豊騎手もね、先頭に立つのが、速すぎましたみたいなことをインタビューで話はしてましたけれども、
それでも抜かせなかったわけですし、あの5月7日生まれにしたら本当になんであんなに落ち着いている馬が完成度が高いっていうか、それも驚きですが、あの落ち着きだったら凱旋門賞に行っても大丈夫でしょうかね。次は凱旋門賞って話が出てますものね。
そうですね、ドウデュース今後凱旋門賞に直行する予定ということで、とにかく無事でね、元気で、その日を迎えてもらいたいなというふうに思いますね。
本当にそうですね。
さあ、そしてイギリスのアスコット競馬場では今月15日にプリンスオブウェールズステークスが行われますけれども、その今月15日に行われるプリンスオブウェールズステークスに出走を予定しているシャフリアールと、18日に行われるプラチナジュビリーステークスに出走を予定しているグレナディアガーズが、現地時間5月31日火曜日の17時10分午後5時10分にイギリスニューマーケットに到着しました。
はい、無事に到着してよかったですね、はい、昨日のあの遅い時間、日本時間のね夜にそのエリザベス女王のプラチナジュビリーの式典のね模様が中継されましたけれども、あのもう70回のその記念のね第70年っていう時のロイヤルアスコットに日本からも参戦するっていうことは、あの親日家でもいらっしゃるエリザベス女王様も喜んでくださるかななんて思いますね。
そうですね、元気の姿がね競馬場で見られるかどうかというところもね、ありますけれども、シャフリアールが出走を予定しているプリンスオブウェールズステークスは JRA の馬券発売が実施されます。
はい、この後は6月の重賞思い出のレースをお届けいたします。お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。6月の重賞思い出のレース、 ということで今週は6月に行われるレースの中からリスナーの皆さんの思い出のレース、そして私が特に印象に残っているレースご紹介してまいります。
6月は東京中京での開催から始まりまして、来週からは函館競馬もスタートします。はい、そして西日本の競馬は3週目に中京から阪神に舞台が移ります。はい、重賞は障害も含めて8レース、 G1 は今週末に安田記念、4週目に阪神で宝塚記念と2レース行われます。
はい、それでは6月に行われる重賞レース、リスナーの皆さんから頂戴した思い出のレースを三浦奈さんに紹介していただきましょう。
はい、まずはゾウタンさんからです。
はい、
6月の重賞で思い出に残っているのはアドマンヤベガが制した日本ダービー、騎乗していた武豊騎手がダービー連覇を遂げた一戦です。はい、当時競馬初心者でしたが、白川アナウンサーの武2連勝ゴールインという実況が記憶に残っています。日本ダービーは例年であれば5月の最終週に行われるというイメージがありますが、この年は6月6日とちょっと違ったダービーでした。
はい、66が売れたんですよね。
あ、そうでしたかね。琴沢パパさん、1996年トロットサンダーの勝った安田記念です。17頭中10頭が G1 馬、マルガイアサンデーサイレンス3区がひしめく中、ダイナコスモス3区で浦和競馬デビューの8歳馬トロットサンダーの一番人気での差し切り勝ち、横山紀弘はうまいと感心したレースでした。私の馬券は馬体重も横綱並みのひしあけぼの、この時550キロだったですかね、先行するも逃げ切れず、あの時三連複やワイドの馬券があればと思ってしまいます。関谷うまいもんさん、リスグラシューが勝った宝塚記念です。香港で3着に入った時、宝塚記念はこの馬と決め単勝と3連複を買っていました。レースでは2番手からの競馬、奇跡を突き放し快勝、馬券も当たりましたが、このレース以降海外有馬記念と3連勝と活躍しました。リサイタルさんも思い出のレース、リスグラシューが勝った2019年の宝塚記念を挙げています。マリアライト以来4頭目となる牝馬の宝塚記念優勝を果たしました。万年係長さんは、1999年2000年のエプソムカップ、共に勝ち馬はアメリカンボスですと。大レースでは脇役的存在でしたが、有馬記念でマンハッタンカフェの2着に健闘しました。シャドーロールが印象的で、枝照夫騎手とのコンビでした。全くの人気薄、11番人気で勝利した1999年のレースが印象に残っています。この時単勝 46.6 倍でした。浜野旗坊さん、6月の思い出のレースは2019年の CBC 賞、勝ち馬レッドアンシェルです。この時大阪へ1週間の出張、毎日仕事でテレビも見られず、大雨の大阪で大雨不良馬場の中京競馬場からの中継をラジオ日経でこっそり聞きました。上位人気馬に川田騎士を信じて7番人気アレスバローズをボックスに加えたところ、首差の2着に入り3連複が的中、出張のご褒美で神様が的中させてくれたのかなと嬉しく思いました。馬なりくん .com さん、6月の思い出のレースは1999年グラスワンダーとスペシャルウィークがワンツーフィニッシュを決めた宝塚記念です。どう見てもこの2頭で決まりのレース、馬券は原点回帰、基本に立ち返ると私に無言で教えてくれました。生まれ 2.0 倍というね、決着でしたね。大ゴルシヤクルトワッショイさん、6月の思い出のレースは20年前東京競馬場スタンド改修工事前最後の安田記念、アドマイヤ孤児院が旭杯以来3年半ぶりの G1 制覇を果たしました。後藤騎手の、ね、G1 制覇で、あのアドマイヤの近藤さんと、ね、涙を流しながら検量室のところで抱き合ってた姿を、ね、はい、すごく思い出しますよね。
熱くなりましたね。
武田真美子さん、思い出のレースはインディチャンプが勝った2019年の安田記念、逃げ粘るアエロリットをゴール手前でかわしてアーモンドアイの強襲をしのぎ切り G1 初制覇を果たしました。ポカポカ湯たんぽさんは、6月の思い出のレース2015年エイシンヒカリが勝ったエプソムカップ、スタートダッシュを決めてそのまま逃げ切る強いレースでした。エイシンヒカリにとって初めての重賞勝ち、勢いそのままにその年の香港カップ翌年のイスパン賞を勝ちました。海外 G1 制覇への足がかりとなる勝利だったと思います。緑の本さんも2015年エプソムカップエイシンヒカリのレースを挙げていらっしゃいます。逃げ馬が大好きなのでこの馬を見るために東京競馬場に駆けつけました。応援馬券を握りしめて観戦し見事に勝利、続く毎日王冠も勝って秋の天皇賞は9着でしたが、その後海外で G1 を連勝したのはとても嬉しかったです。子供に同じような強い逃げ馬が出てくれることを期待して待っています。そして福井のフッキーさん、 思い出のレースは2014年ジャスタウェイが勝った安田記念。何度聞いても感動します。柴田義臣騎手魂の追い込み、最後の最後にグランプリボスをかわしたジャスタウェイ、義臣騎手の G1 勝利をもう一度見たいということでした。
ね、たくさんいただきました。ありがとうございました。それでは最後にご紹介した福井のフッキーさんの思い出のレース、8年前2014年の安田記念を実況録音でお聞きいただきましょう。
第4コーナーをカーブ、今直線コース、中段馬群の中にまだジャストウェイがいる。さあ直線に向いて横に広がりました。今度は先頭は9番ダノンシャークか、ダノンシャークか、 400m を通過しました。クラレント、さらには内をついて追い込んでくる6番グロリアスデイズです。横に広がっている。さあ先頭ダノンシャーク、グロリアスデイズ、そして間からは懸命に12番グランプリボスも追い込んでくる。グランプリボスを追い込んでくる。そしてその内からは10番ジャストウェイ。さあ残り 100m 地点だって、グランプリボス、グランプリボス、そのうち10番ジャスタウェイが2番手、3番手ダノンシャーク、内をついて11番の湘南マイティ。さあ前に隣いたジャスタウェイが並んでゴールイン。最後の最後の最後、捉えたかジャスタウェイ。
あね、不良馬場で、ね、雨が降ってという中で、そして柴田義臣騎手にあの条件が乗り換わっていたんですよね、この時 ね、
そうですね、
福永騎手からね。それで大和屋暁オーナーが柴田義臣騎手の大ファンでいらして、
それで
、まあ、G1 を勝てたということで、もう本当に嬉しかった、うん、そうなんですよね。この前にあのドバイデューティーフリーを勝って、暫定レーティングが130で、この時世界ナンバーワンだったんですよね。いやグランプリボスとね、うん、いいやりやすでしたよね。
はい、勝ちタイムは1分36秒8ですから、相当これタフなレースだったなっていうのが、うんうん、あの思い出されますけれどもね。
そうですね、なんか菅井調教師と義臣騎手も同期でなんか抱き合ってるみたいな感じものそういうシーンもありましたよね。
はい、
はい、いろいろ思い出しますね。はい、どうもありがとうございました。本当にたくさんのね思い出をいただきまして、皆様ありがとうございました。
安田記念の思い出をお送りいただいた福井のフッキーさんには、北海道浦河を拠点に子馬や馬の親子の写真などを撮影している写真家内藤律子さん作成のクリアファイルセットをお送りします。番組ウェブサイトのメール送信フォームからお届け先、郵便番号、おところ、お名前、そして電話番号をお知らせください。
はい、よろしくお願いいたします。
では吉子さんの思い出のレースもご紹介いただけますでしょうか。
はい、私も安田記念なのですが、はい、1997年タイキブリザードが前年チャレンジしたカナダでのブリーダーズカップから帰国して、帰国初戦の KO 杯スプリングカップをブリーダーズカップの精神的なダメージなど感じさせないコースレコードで勝ち臨んだ安田記念、本人にとっては3度目の安田記念なんですが、お聞きいただきましょう。
カーブから直線へ逃げるエイシンバーリン、エイシンバーリンが先頭か、そして2番手争いからマサラッキが並んでくる。石明けぼの400をすでに通過、ジェニーン前は4頭が並んでいる。外へ持ち出したタイキビザード現在5番手の位置、しかし先頭はマサラッキだ。マサラッキ、ジェニーン200を通過、そしてスピードワールド、タイキブリザードが突っ込んできた。さあ今度はタイキブリザード、スピードワールド、ジェニーン、ジェニーンか、しかしタイキブリザード、タイキブリザード先頭ゴールイン、ジェニーン2番手か、その後スピードワールドと続きました。
渡辺和明アナウンサーの実況でお聞きいただきましたけれども、はい、本当にジェニーンとのね、本当激しい戦いのところだったんですけども、本当根性でね、あの勝ちました大気ブリザードなんですが、クビッサーでしたね。3着2着ときて、ついに安田記念制して、
はい、
G1 は7度目の挑戦で初制覇ということになった大気ブリザード、もう地面に顔つけそうになって走る大気ブリザード、ね、思い出しますけど ね、
独特のねフォームで、ね、走る馬でしたしね、はい、25年前ですか。
そうですね、それでそのデッドヒートを繰り広げる2頭の後に、
はい、
後ろから伸びてきたのが足毛の新怪物と言われた3歳馬のスピードワールドで、あのこの安田記念は1984年に G1 に昇格して、まあ、格付けになって1996年から3歳馬が出られるようになったんですね、
はい、
で96年の時には、ゼネラリストが出たんですが14着だったんです。で2年目でこのスピードワールドが3着に入るという快挙、まあ快挙と言っていいんじゃないでしょうか ね、
そうですね、
はい、3ヶ月のブランクがあった休み明けだったんですが、手綱を取った田原正規騎手は、まあ、そのブランクは大きかったと、うん、 でも3歳でこれだけの競馬ができるんだから走る馬ですというふうにコメントされたんですね。でその後、まあ、全部でこれまで8頭しか3歳馬は G1 になってからその1996年以降8頭しか3歳馬出てないんですけれども、はい、2021年にリアルインパクトが初勝利をして、昨年はダノンキングリグランアレグリアを相手にシュネルマイスターが3着という素晴らしい大健闘でしたよね、うん、
はい。久しぶりにこのレースの映像を先ほど見返したんですけれども、はい、ちょっと気がついた点が2つあってですね、1つは東京競馬場の古いスタンドが映像でちらっと映ってたんですよ、はい、あれがね、ちょうど3コーナーのところから、レースを撮る映像がありますけど、はい、そこに馬が走る、その向こうに東京競馬場の古いスタンドが映っていて、あ、それがすごく懐かしいなと思ったのが一つと、もう一つがですね、ジョッキーの着てる勝負服、
はいはい、
今のジョッキーって体にぴったりフィットした、
はい、エアフォームですよ ね,
ですね、はい、勝負服を着てますけれども、この時はほとんどのジョッキーが昔のサテン地のね、少しダブダブの、
そうです、
勝負服を着て走っていて、そうだそうだ、昔ってこうだったよなっていうのを そのレースを見て、ね、感じました、
はい、
1997年私社会人1年目だったの で,、で6月8日ちょうど研修2ヶ月間の研修を終えて、はい、6月から初任地、僕は函館放送局が初任地だったので、はい、函館に赴任をして、安田記念を見たというのも、はい、覚えてますね。
あ、じゃあ97年は、ね、どのレースもそうやって社会人1年生でしたら思い出がありますね。
そうなんですよ、はい、サニーブライアンが2冠を取った年ですけれども、ダービーも、研修の時に、研修の講師に無理を言ってですね、はい、狭い東京競馬場の放送席に見せてもらって、絶対に馬券は買うなと念を押されてですね遊びに行くんじゃないと、お前は仕事に行くんだから絶対に馬券は買ってはいけないぞと言われて、東京競馬場の当時 NHK の放送ブースでサニーブライアンの逃げ切りを見たというのもいい思い出ですね、
はい、はい、ということで、1997年三浦アナウンサーにとりましてもいろんな思い出があるという1997年この曲流行っていました。パフィーで渚にまつわるエトセトラ、ご陽気にどうぞ。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきます。
今週は土曜日に中京で鳴尾記念、日曜日に東京で G1 安田記念が行われます。
はい、
まずは日曜日に東京で行われる芝 1600m の G1 安田記念を展望していきましょう、
はい、
今年は安田伊左衛門生誕150周年記念という副題がね、ついているんですよね。
150年なんですね、近代競馬の父でございますからね、はい、
東京競馬場にもね、像がありますけれども ね、
はい、パドックのところですよ、
はいはい、3日金曜日正午の東京の天候は晴れ、芝涼、ダート涼と発表されましたけれども、その後府中市を含みます東京競馬場、昼過ぎに通り雨がありました。都心では雷もかなり鳴って、ザーッとね強く降りましたけれども、
はい、怖かったです。
5日日曜日の東京の予報は曇り、日中の降水確率 40% ということで、夕方からは雨になるかもしれないなという状況です。
はい、
さあ今年の安田記念18頭、吉子さんいかがでしょう。
はい、6頭の G1 ホースに4連勝中の馬が2頭ということで、非常にメンバーが豪華ですよ ね、
そ, うですね。
それで私昨日のそのプラチナジュビリーをこうね見ておりまして、はい、やっぱりエリザベス女王様に関連する馬が来るのではないかしらとひらめいて、というとやはりディープインパクトですよね。そのボケにウィンドインハーヘアの母がハイクレアという馬で、エリザベス女王様が所有されてた馬なんです、その血を引いてるわけですよね。ですからその絆産駒で、絆もねディープインパクトの息子ですから、はい、絆産駒のファインルージュだって、やはり絆もディープインパクトも武豊騎手が手綱を取っていらっしゃいましたので、これだなと思って7番のファインルージュからにいたしまして、
はい、
イルーシブパンサー、シュネルマイスター、ソングラインソウルラッシュ、3歳のセリフォスとこの5頭に馬連で流します。
はい、
はい、皆さんは。
私もですねプラチナジュビリーにちなんだ、
はい、
お母さんルミナスパレード、
はい、
というソングラインを G1 中心にしようかなと思います。こんな予想でいいのかしらって感じがしますけれどもね。
嬉しいな、考えが一緒で嬉しいです。
でもなんかあのゆかりがある馬が来るのではなかろうかと、安田伊左衛門さん150周年もなんかあるのかなっていうのをね、あるかなと思うので、ちょっとレースが始まるまでにそれは考えてみようかなというふうに思いますが、
はい、はいはい、やっぱり安田隆行厩舎でしょうかね。
なるほど、はい、ダノンザキット、はい、そうですね、
シンプルですね、
はい、はい、あのダイアトニックもいますので、
はい、
安田隆行厩舎、なるほど、
はい、
その2頭は忘れずに狙いたいと思います
、はい、
はい、
私もです。
さあ続いて、鳴尾記念土曜日に中京競馬場で行われますが、はい、こちらについてはいかがでしょうか。
はい、私は8番のカイザーバローズに注目しています。それからベルトライゼンでどんな感じで出てきてくれるか楽しみですね。
1年4ヶ月ぶりになりますね、
はい、そうですね、
はい、私はキングオブドラゴンの逃げ切りに注目をしています。
はい、はい、
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。三宮の独身貴族さん、安田記念はイルーシブパンサー5連勝で初 G1 制覇に期待。オータムエアプレーンさん、安田記念ドバイ帰りのシュネルマイスター本命です。おすぎとピーコさん、安田記念の本命シュネルマイスター、相手はビクトリアマイル2着のファインルージュと3着のレシステンシア。ワールドエースさん、安田記念はイルーシブパンサーが連勝を伸ばす。のんちゃんさん、安田記念ソウルラッシュ4連勝中の勢いに期待、対抗は手堅くシュネルマイスター。あゆっちさんは安田記念本命ダノンザキットですが、マルタ騎手のナランフレグの単服も、中堅さん安田記念ソングライン、加藤信弘さん安田記念イルーシブパンサーソウルラッシュナランフレグロータスランドの4頭ボックスでということです。
はい、今週もねたくさんの予想をお寄せいただきましてどうもありがとうございました。全部ご紹介できなくて申し訳ありませんが、ありがとうございました。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消しや機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想は番組ウェブサイトのメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週はエプソムカップ函館スプリントステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京と中京2つの競馬場でレースが行われます。
明日から2歳の新馬戦がスタートし、今週は東西で5つのレースが行われます。その新馬戦など9月4日までの2歳戦は単勝がお得になります。
はい、 JRA の2歳戦全場全レースの単勝を対象に、通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされて払い戻しされます。よしこさん、
はい、
今週の新馬戦注目されている馬は、
はい、東京競馬場日曜日の5レース芝 1600m にラブリージュビリーが出ます。このプラチナジュビリーの時に出ますので応援したいと思います。単勝です。
新種ボバリアルスティールの参加にもなりますね。
はい、
さあそして今週も東京競馬場中京競馬場には事前に指定席あるいは入場券をネット予約された方だけがご入場いただけます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、よろしくお願いします。それでは東京の連続 G1 の締めくくり安田記念、そして週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
三浦拓海でした。大阪でも頑張ります。
うん、お元気でね。
ありがとうございます。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。